メッセージ47。子羊神は都の中の御座の上におられる。ローマ数字1。子羊神は都の中の御座の上におられます。啓示録22章1から2節。また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。その川のこちら側にも向こう側にも命の木があって、十二種の実を結び、その実は毎月実り。神と子羊の御座は、神と子羊に一つの御座があることを見せており、神と子羊が一、子羊神、すなわち、あがなう神、神あがなう方であることを示しています。B、永遠において御座に座しておられる神は、私たちのあがなう神であり、その方の御座から命の水の川が流れ出て、私たちの供給と満足となります。C、これは、いかに三一の神、神、子羊、命の水によって象徴されるその霊が彼の統主権、御座の権威において暗示されるのもとで、ご自身を彼のあがなわれたものの中へと分与して永遠に至るかを記述しています。ローマ数字2。御座は私たちのクリスチャン生活の中心です。A、 私たちの日常生活、家庭生活、結婚生活、職業生活、紹介生活において、中心は神の御座でなければなりません。あらゆることは彼の統主権に服従しなければなりません。B、 私たちは毎朝起きた後、こういう必要があります。主よ、私があなたを私の主とする新しい日のゆえに、あなたに感謝します。私は終日、あなたの統主権のもとに服従します。主よ、私の生活の中で、あなたの御座を設立してください。私の存在の中心に、あなたの御座を設立してください。主よ、私の一日のすべてと、私の日常生活を、あなたの御座のもとにもたらしてください。私たちは毎朝、そのような祈りを三一の神に捧げるなら、その瞬間から生ける水の流れを私たちの内側に持ちます。C、私たちが経験において三一の神に服従し、彼を私たちの頭とするときはいつも、私たちの内側にある流れを享受します。川は、計画した神と共に流れており、あがなった子羊と共に流れており、今やすべてを含む手順を経た命を与える霊であるその霊と共に流れています。D、彼の統主権のもとで私たちは命の供給と命の道を伴う命の流れを享受します。命の流れの中で私たちは彼に仕え、彼を見て、彼と共に王として支配します。啓示録22章3から4節。神と子羊の御座がその中にあり、彼の奴隷たちは彼に仕える。そして彼らは彼の御顔を見る。また、彼の皆が彼らの額にある。五節。そして彼らは永遠にわたって王として支配する。
アウトライン3。エゼキエル書第一章が掲示しているのは、私たちの霊的経験における最高点が澄み渡った空とその上にある神の御座を持つことであるということです。この点に到達することの意味は、あらゆることにおいて、私たちが神に主意を与え、彼の権威と行政に完全に服従するということです。 エゼキエル一章二十二節、また生き物の頭の上に大空のようなものがあり、恐るべき水晶のように輝き、26節、また彼らの頭の上にある大空の上にミザのようなものがあり、サファイア石の外観のようであった。そしてミザのようなものの上に人のような外観の方がその上におられた。 A、 生き物の頭の上にある霊的な空は水晶のように明るく、恐るべき水晶の大きな大空のようです。さらにこの空は広がっており、水晶のように安定して変わることがありません。 B、 そのような状況の中で私たちと神との間には何もなく、私たちと互いとの間にも何もありません。私たちは主とまた互いと徹底的で明確な交わりを持ちます。 C、 これは神と人に対して何の咎めもない純粋な良心を維持することを必要とします。私たちの空の物語は私たちの良心の物語です。 D、 ミザはキリストの支配する臨在です。 1、 主の臨在は常に彼のミザと共にあります。主のミザは第三の天にあり、また私たちの霊の中にあります。スモール A、 天のミザに座しているキリストは今や私たちの中にも、すなわち私たちの霊の中にもいます。この霊は神の住まいがあるところです。スモール B、 ベテル、神の家、神の住まい、すなわち天の門において、キリストははしごであり、地を天に結びつけ天を地にもたらします。スモール C、 私たちの霊は今日神の住まいである場所ですから、この霊は今や天の門であり、そこにおいてキリストははしごであって、私たち地上の人を天に結びつけ天を私たちにもたらします。スモール D、 ですから私たちが霊に戻るときはいつでも天のはしごとしてのキリストを通して天の門を通って入り、天にある恵みの御座に触れます。2、水晶のように澄み渡った大空の上の御座は、私たちがクリスチャン生活と教会生活の中で澄み渡った空を持つときはいつも御座の支配のもとにいることを示します。教会の中の権威は澄み渡った空の上の御座です。3、御座は神が私たちを王として支配するためだけでなく、神が彼の永遠の定められた御旨を達成するためでもあります。私たちが霊的な生活の中で御座を持つなら、神は私たちを支配するだけでなく、私たちの中で私たちと共に、私たちを通して彼の定められた御旨を完成します。4、御座はサファイア石の外観を持っています。サファイア石は青色であり、キリストの支配する臨在の天的な状況、状態、雰囲気を表彰します。アウトライン4、エゼキエル書第1章は、ミザの上の方は人のように見え、しかし彼にエホバの栄光の外観があることを掲示しており、それはミザの上に座している方が神と人の両方であることを示します。この方は神人であるイエス・キリスト、神と人のミングリングです。A、イエス・キリストは神全体であり、肉体となって人となりました。彼は人の性質を持ち、人として生活し、死に復活し、昇天しました。今やミザの上の方として、彼はなおも人の子です。B、ですからシューイエスの昇天の後、ミザの上に人がいるのです。千年期と新しい天と新しい地において、永遠にわたってなおもミザの上に人がいます。C、神と人との関係における神の奥義的な意図は、ご自身を人とミングリングし、こうして人と同じになり、人を神格においてではなく、命、性質、表現において神であるのと同じにすることです。人が神の形に創造されたのは、神を表現し、神に代わって支配するためでした。1、御座の上の方と4つの生き物がいずれも人の外観を持っていることは、地上の4つの生き物が御座の上の方の表現であることを示します。この表現は人生における神の現れです。2、天の神はご自身を人の中へと作り込むことによって、彼の表現のために地上の人を得ることを願われます。さらに神の意図は人の上で働いて、人が御座の上にいるようにすることです。3、主イエスは開拓者、先駆者として道を切り開いて、 栄光の中へと入り、御座に座しました。そして私たち、彼の多くの兄弟たちは、今や彼に従っています。ヘブル2章10節、万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。啓示録3章21節、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て、私の父と共に彼の御座に着いたのと同じである。
ローマ数字5、エゼキエル書第一章は、御座の上の人の外観には二つの面があることを言っています。彼の腰から上には琥珀金の外観があり、彼の腰から下には火の外観があります。エゼキエル一章27節、私はその方の腰のように見えるところから上に琥珀金のようなものを見た。火のように見えるものが周り全体を包んでいた。また彼の腰のように見えるところから下に火の外観のようなものを見た。彼の周り全体には輝きがあった。A、琥珀金は光り輝く金属であり、金と銀の合金です。金は神の性質を表徴し、銀は贖いを表徴します。こういうわけで琥珀金は金と銀の要素からなり、子羊、神、すなわち贖う神を表徴します。B、人の腰から頭までの上の部分は感覚の部分であり、人の性質と性情を表徴します。主イエスの性質と性情によれば、御座の上の主イエスには琥珀金の外観があり、贖う神を表徴します。C、人の体の下の部分は行動のためです。腰から下の火の外観は、行動における主の外観には、神の燃やし性別する力があることを表徴します。D、主は私たちに臨むとき、火のように来て照らし、探り、燃やします。そして火を通して、彼は私たちに対して光り輝く琥珀金となります。そして私たちは贖う神の輝く表現で満たされます。E、焼き尽くす火としての主によって、すべての消極的な事物が私たちから焼き尽くされた後、私たちの中に残るものは琥珀金、すなわち贖う神です。ヘブル12章29節、なぜなら私たちの神は焼き尽くす火でもあるからです。 ローマ数字6、エゼキエル書第1章が言っているのは、御座の上に座している人の周りに輝きとしての虹があり、それが御座の上の主の周りの光輝、また栄光を表徴するということです。エゼキエル1章28節、その周り全体にある輝きの外観は、雨の日の雲の中にある虹の外観のようであった。これはエホバの栄光の姿の外観であった。啓示録4章3節、座している方は碧玉や赤目の羽のようであり、また御座の周囲には虹があった。A、ノアの時代、雲の中の虹は神が真実であり、人とあらゆる生き物との彼の契約を守ることの印であって、決して再び人類を洪水で滅ぼさないことを表徴しました。B、虹は3つの基本的な色、すなわち赤、黄、
青から生み出されるものと考えられます。赤は火の色であり、神の誠意を指しています。木は琥珀金の色であり、神の栄光を表彰します。青はサファイアのミザの色であり、神の義を表彰します。1、神の義、聖、栄光は三つの神聖な属性であり、罪人を神に近づけないようにします。2、しかしながらキリストが来て十字架上で死に、神の義と聖と栄光の要求を満たし復活させられました。彼は今や私たちの義と聖と栄光です。3、私たち信者は今やキリストの中にあるので、神の目に義と聖と栄光としてのキリストの外観を帯びています。これは虹の外観であり、神の真実を明かしし、私たち堕落した者を容赦し救い、罪人に対する彼の裁きから免れさせます。4、新エルサレムの都の土台には虹の外観があり、その中で私たち救われた者の集大成は虹となり、神の義と聖と栄光の輝きを反映し、神が義で真実であることを永遠に明かしします。5、エゼキエル書一章で描写されているように、クリスチャン生活と教会生活はそのような虹において完成します。その時、神の永遠のご計画は成就されています。